ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
終わりよければすべてよしのハピリー、今年をバシッと締めていただくゲスト、この方をお招きいたしました。古今亭こまじさんです。
おはようございます。古今亭こまじです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。ご無沙汰しております。
ハピリー庭にのべのご登場ということ で、
ね、ありがとうございます。
私は去年年明け早々に
ね、お正月に、
はい、すれ違い、
まさか
偶然すれ違ってから、ね、およそ1年早いですね。
早いですね、
本当にね、はい、早速ですが実はメールをいただいておりまして、紹介してもいいですか。
はい、
キミちゃんからいただきました。
キミちゃん、
はい、古今亭こまじさん、
はい、
来年9月の真打ち昇進、そして今年度の渋谷落語での創作落語大賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
十字打ち、
十字打ちという話で鉄道の、
はい、はいはい、まあ、あの鉄道の方には十字打ちって聞いたらすぐ何のことか大体、
そうですね、
はい、分かるんですけど、
はい、
大賞受賞
ありがとうございます。
素晴らしいでございます。今日のゲストに来てくださって嬉しいですと。
ありがとうございます。
こまじさんの落語は映像が目に浮かび、最後の一言に余韻があって後味がとてもいいんです。場面転換がよく、映画のような、あるいは短編小説のような感じを楽しんでおります。まさに終わりよければ全てよし。ちなみにこまじさんの枕は電車の中でメールを覗いてくるお兄さんの話が定番で楽しみです
定番というかそれ毎回やってるってことですね
今日は何線かなそうか、なるほどと、じわじわ始めて後味よく終わるという落語がいいなと思っております。
ありがとうございます、
はい、だそうです。
ありがとうございます、
いろんなネタバレされてる感じですけど大丈夫でしたか。
そうですね、かなり、はい、
読みすぎましたか。
いや大丈夫です、ありがとうございます。
そう、落語の世界では、いわゆるその枕っていうのが最初のご挨拶、入り口、
うん、そうですね、うん、やっぱり枕がないとなかなか話に、はい、突然ね落語をやり始めてもお客さん入ってこられないっていうのはありますよね、はい、
うん、
自分でもなんていうか枕ねそんなに振らずにやってみようかなって思う時とかもあるんです
けど。そうなんですか、
はいはい、割と難しいですよね。で特に我々二つ目っていうのは最初の方に出るんで、前座さんの次2番目に出ることが多いんで、
はい、
お客さんがやっぱりまだそんなに温まってない、
そうですね、気持ちもね、
ことが多いんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
まあそうですね、やっぱ枕って大事ですよね、
うん、
特に僕の話はあの結構マニアックなの多いので
自分で言うからいいですよね、別にそこはね、
だから一応まあそこで言い訳をしておかないと
枕でも、まずこういう感じでいきますよっていうこうね、
ちゃんと分からしておかないとみんな戸惑いますから
そして後味がいいって書いてありました、はい、終わりが後味がいい、
後味、ね、
最後の一言に余韻があるんだそうです。
余韻があるって多分僕の話ってあんまり下げがないんで
下げっていうのはいわゆる我々が使う落ちですか、
落ちがあんまりない感じなんで、はい、まあそれを余韻とね勘違いなすってるのか
勘違い
わかんないですけど、ありがとうございます。本当余韻と言って
こまじさんはさっきも言いましたが、はい、大賞を取られたのもそうですが、創作落語、
そうですね、
いわゆる新作ご自身で、まあ、作られる、
はい、作ってで、まあ、現代を舞台にした話ですよね、
うんうん、はい、という落語家さんなので、はい、特にご自身が全て自分の、まあ、作品を作るわけですもんね、
そうですね、
その枕から始まり、はい、ご自身はないとおっしゃいましたがお家まで、というのを作る、
はい、
まあ、今日は番組のテーマが一応挨拶、終わりよければ全てよしなので、その音楽もね、初めは気合い入れてイントロからまあ例えば作り始めると、でサビも浮かんでたりする、終わりどうしようかなっていう感が見えたりして面白いっていう話が実はあったんです。音楽、
あ、なるほど、
落語ってどうやって作るんですか。
落語
これ企業秘密ですか
人それぞれだと思うんですけど、僕はもう最初からあんまりなんていうんですか、プロットとか決めずに、一応まあどういうテーマの話にしようかなっていうのはありますけど、こういう風になるのかなっていうのはありますけど、だんだん最初から作ってって、うん、で思い浮かんだものをどんどん広げていくって感じですね。だ最初にそのよく聞かれるのが、下げ最初に作るのとかって聞かれるんですけど、下げを僕最初に作っちゃうと、はい、全然広がらなくなっちゃうんですよ。
あ、もうそこに行こうとばっかりする、
そこに向かせちゃうんで、
はあは
あ
は
あ、だからまああんまり決めずに浮かんだやつで広げていくっていう感じですかね。
じゃあ最初はご自身でもどこに持ってかれるか分かんないような状態 で、
絶望の状況からいつも 始まって、
そのまま終わりの見えないものっていうのも、
あ、今もうそういうのばっかりですよ。
そうなんですか。
はい、作って、とにかくその新作落語っていうのは、はい、作ってやって作ってやってで、もうどんどん捨ててくっていう感じなんで、
そうなん
だ、これダメだって言ってもう次行くみたいな感じですから、
あのいわゆる古典と呼ばれるものは、はい、それをやってきた、まあ、先人たちがいて、古典とされて残ってるものなわけですよね、はい、なので今小町さんがそうやってはぁって言いながらやってますってやってますってしているものが、はい、将来、古典として、
いやいやでもまあ、やっぱり古典落語っていうのは、はい、みんながやらないと、ね、うんうんうん、やっぱ古典になっていかないじゃないですか。僕のやつってやっぱり僕しかやれないのばっかりなんで、
例えば、はい、僕小町さんの落語をやりたいんです、はあ、っていう方が出てきた場合お貸しするんですか。
いや、お貸しっていうかその落語っていうのはそのね、はい、稽古してくださいって言ったら、はい、
そうですよね、
分かったって言って教えるもんですから、はいはい、そのもちろん僕としては誰でもっていう思ってるんですけど、はい、やっぱり誰も来ないですよね、はい、やっぱり鉄道とかね
そうですね、はい、まあ、私がもともと小町さんのことを知ったのは鉄道落語からですから、はい、まあ、鉄道に戦国が混ざったりとか、はい、まあ、いろんな鉄道って一口で言っても、はい、小町さんの鉄道落語の中には何々鉄みたいなのがあらゆるものが結構含まれてきますしね、
う
ん、あ、
そうですね、
旅だったり駅弁だったり、
そうですね、
はい、
うん、
だからその落語を作るのにも、例えば時代劇だと時代考証っていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
小町さんの場合その鉄道考証というものが必要になってきますわね。
またね、これ厳しいんですよ、鉄道の皆さんは、これ考証に
実はね、
だからまあ ね、間違ってるとかなり言われますしね。
そうですよね、あとダイヤ改正があったりもしますしね、
はい、僕ね、ここで前言ったか分かんないですけど、本当の話なんですけど、はいはい、鉄道戦国絵巻っていう、まあ話あります
、ね、
まあ、東急とか JR が戦うんです、電車が喋りながら、
そうそうそう、
でその鈴本で僕やった時に、はい、楽屋におじさんが訪ねてきて、はい、激怒してんですよ、君ね鉄道好きだとか言ってるけどあんなことで分かんないのかって言うんですよ、はい、で僕もなんか間違えてたかなと思って、すいません、なんかどっか間違えてましたかって言ったら、おじさんが君ね電車は喋らないよって言ったんです知ってます、そんな、ほんとね、不思議、鉄道ファンって面白い人多いんですよ激怒してます、
そもそもの話をされたんだ、 そこで、戦国絵巻もだって乗り入れが変わったりとかすると内容変えとかなきゃいけないんですもん ね、
もうね作って8年か9年ぐらいになるんで、はい、やっぱり東急東横線がね地下になったりとか、はい、あと作った時より結構リニアが、
はい、
割とリアルになってきてるんで、そうですよね、そういうの入れたりして
そうですよね、
っていうのありますね、
いろいろこう、まあ、リニューアルというかブラッシュアップもしていかなければならない作品が、
はい、面白いですよ、
面白いですよね、
やってるとお客さんの反応がね、
そうでしょうね、はい、
だからその東急の中でもその東横線とか池上線とかいろいろあるんで、うんうんうん、
はい、
やっぱりその沿線の人の反応っていうのも面白いんですよね。
あ、確かに確かに、
東横線沿線の人は大体皆さん威張ってますよね東横だみたいな、
高いからね、家賃とか高いですからね、はい、やっぱね、
で池上線のお客さんとかどうもありがとうございます、
はい、もう取り上げていただいて
取り上げていただいてみたいなその反応がね面白いですよ
いいマーケティングになってると思うんですよ ね、小町さんのそういうのってね、
はあ、面白いですね、本当に、
でもそういう、まあ、ある意味ご自身でも認識されている非常にマニアックな落語に連れてくるため、
は
い、いい感じでこう入ってもらうために枕っていうものを作る、まあ
ね、まあ、
挨拶というか我々が言うところの挨拶、導入部分、はい、ここってどういう難しさがあるんですか、枕の作り
って。やっぱりそこで引きつ面白いそうだなって思わせとか
ないと、
やっぱりその後の楽はやっぱ聞いてもらえませんから、
うんうん、
そこはやっぱ考えますよね、なんかね、
う
ん、
しかもその人らしさみたいなものがその瞬間からもう必要なんですよね、うん、そうです、
はい、
うん、
ちゃんと、うん、そうですね、やっぱり
小町さんである、僕小町ですっていうところもその部分から出していかないと、はいはい、
そのネタの感じもそうですし、雰囲気とかもやっぱり出しておかないとっていうのがありますからね、
うん、
突然全く違うものをね、
うん、
本当にマニアックな落語をやるのになんか
当たり障りない
割と結構みんながやりそうな枕とかね、うんうんうんうん、そういうのを振ってるとお客さんが戸惑いますから、はい、
そうですよね。
そこでどういうこの人は感じなのかなっていうのを思わせとかないと、う
ん、そっか、自己紹介がてらのところが枕なんだ、
マニアック行くぞみたいな心の準備がないと、うんうん
お前ら覚悟しとけよ的なね、沼津をボーンとまず投げといて、でひとしきりそのマニアックな世界を見せ、
でまあこれでダメだなと思っまあそこでね枕で判断するんですよ、やっぱり。
そうなんですか、雰囲気を見るんだ。
雰囲気で、でまあ別にねマニアック好きな人ってそういないですから、だいたい今日もダメかと思いつつ頑張って落語に入るって感じですよね。
で最後は、オチは
余韻を持たせて
持たせて、はい、余韻の持たせ方ってあるんですか、どういう言葉を選ぶとか、どう去っていくんですか。
まあだからネタによるんじゃないですか。例えば僕の公演の光号っていうのがあるんですけど、まあそれはあの車掌さんとあの子供のまあ交流みたいな、うんうん、はい、まあ、落語界の浅田次郎を目指して作った落語なんですけど、はい、まあそういうのとかは一応余韻ありそうな感じで、そんなには下げもうん、うん、わざと下げなくないような感じで、うん、ふわっと終わるような感じにはしてますけどね、はいはいはいはい、
物語を読んだように、なんかいい話聞いたなって思いながらほっこりして帰ってもらう、
そういう感じにはしてますけどね、
それぞれにやっぱり選ばなきゃいけないんですね、はい、
そうですね、
あの今日せっかく小町さんに、はい、もう今もみ手が入ってますけど、来ていただいたんで、ちょっと一回休憩入るかな、入れられるかな、そのまま行っちゃった方がいいかな、なんか皆さんにこれぞ小町というのを、まあ、
その例えばまあ鉄道のやつとすれば、はいはいはい、いつもまあ生徒の作文っていう話があるんですけど、まあ、あの先生の友達が先生家に来て子供たちの作文を添削してるところを読むみたいなものがあるんですけど、その中でまあこれ昔からあるんですけど、あの知楽師匠っていう方が恋の山手線っていうのをやってらして、山手線の駅名を織り込んで恋文を読むみたいな、あとは例えば歌とか小林明さんのあの歌うヘッドライトでしたっけ、なんかそんなような、
うんうんうん、車の名前が出てくるやつとかですよね、はい、
そういうのがあるんで僕もちょっと駅名を織り込みながらやってるんで、それまあ短めなんで、
はいはいはいはい、あ、ぜひよろしければ
やってみていいですか、
はい、じゃあぜひお願いします、
はい、じゃあもうそれはちょっと恋文読むだけの感じでちょっとやってみましょうか、はいはいはいはい、じゃああのね いろんなとこでやってんですけど、はい、いつも寄席はあの地下鉄で東京のやってますんで、うんうんうん、じゃあそれでいきたいと思います、はい、はい、私の恋人近田徹子、私の愛しい王子様、大事な大事な宝帳、誰もが羨やす中野なの、うまいねこれお前、本当に小学2年生これすごいなお前、内緒で落ち合い北千住、咲いているのは桜だもん、恋の成就稲荷町、私の胸は勝ちどきどき、かわいいねお前、銀座の柳の木の下であなたは真珠くれました、心を駒込優しさに恋の帳が明けぼの橋、おいい感じになってきたよ、だけどあなたは釣れないの、どんな時でも門前仲町、妙なことだと神楽坂、あなたの後を築地市場、戸越に長信伺えば春日に聞こえる綾瀬声、綾瀬声、他の女と二重橋前、やっぱり私に秋葉原、ハートに日比谷入ったわ、町屋町屋と飯田橋、取り付き島がありゃしない、焼け酒飲んで九段下巻いて噛んだ小指が板橋よ、ええええ分かっちゃいたけれど、あなたは和光市、私は豊島園、どうせ実のわぬ恋なのよ、こういう感じなんですよね、はい、まあこれをやってます、はい、
各路線いけますね、
まあ大体そうですね、
これ地方大変ですね、
地方はだから行くときは大体皆さんこうやって知ってる地名出す喜んでくれるんで、
だってみんな期待して待ちますもんね、小町さん来るからやってくれると思う、
行くときはだから大体作っていきますね、その地方のやつを、
なるほどね、はい、今日のこの時間に小町さんから学べたことは、まず自分の世界に引き込むためには、自分の世界がどういうものかをぼんやりとでもこうね見せながら、はいはいはい、相手の反応を見て、
そうですね、
引き込みつつ、はい、うまく持っていくという、
あの皆さんやっぱ枕であのお客さんの反応で、 どういう感じなのかなって言って、それでどういうネタをやろうかなっていうのは考えてやってますよね。
商談とかプレゼンでも絶対同じですよね。
そうなんでしょうね。
そういうのってね、はい、反応を見ながら、うちの社はこういう社ですよじゃないけど、うちの商品はこうですよっていうのをこう、うまく枕からこうね、入れ込んでいきながら、いかにその場の空気を自分寄りに作るかっていう、やっぱ落語とか学べますね。
ああ、そうですね。
そういうのはね、いかにそのマニアックな世界を受け入れてもらうかとかもそうですし、笑いに変えていくかとか、
ただまああんまり寄せに来て学ぼうっていうふうに来られるとちょっと困るところも、
ね、笑いに来てほしいですよね、はい、間違いなくね、
あんまりメモられてもねちょっと
なるほど、
緊張しますからこっちもね
それはやだわ、確かに
客席全部見えますからね
年末年始、私は去年横浜ですれ違ったんですよね、はいはい、確かね。この年末年始、年明けは1月の3日4日で巣鴨のスタジオ4で、
はい、
はい、お昼1時
1時からやります。
これは毎月4日にやってらっしゃるんです よね。
毎月4日にやってるんですよ、4の日昼席っていう、
はい、
巣鴨のあそこのね、縁日が4の日にあるんで、
はい、
はい、それでやってます。
はい、お正月は3日もありますよ、
はい、はい、ぜひお願いします。
その他もろもろ年末年始ないと思いますんで、
はい、
いろんなところで小町さんの落語は
ぜひともお願いします。
けますね、あとぜひブログ見てください、はいはい、本読むのとか好きですよね。
好きですよ。
ですよね、
はい、
そういうのがもうふんだんに感じられるブログ文字でも笑える情報も満載なので、
ぜひお願いします。
ぜひぜひぜひ、またお会いできるの楽しみにしております。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございます。